皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、5月になりました。ちょうどいい季節ということなんですけれどもね、やっぱりもう暑いっていうような、ね、日も増えてきましたし、なかなかねこう一番いい季節を楽しむっていうこともできないんですけれども、まあ、それをねちゃんと元に戻すような取り組みを進めていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日はですね、主に気候訴訟についてのお話をしたいというふうに思います。気候訴訟に関する、ね、報道も一つありまして、その一つがですね、気候変動対策怠ると人権侵害、欧州人権裁判所の判決を、識者が解説という記事なんですね。これ欧州人権裁判所、これフランスのストラスブールにあるということなんですけども、気候変動対策に関する住民訴訟で画期的な判決を下しました。スイス政府が気候変動から市民を守る十分な取り組みをしなかったことが人権侵害にあたるとする判断、この判決の内容や意義、日本への影響について弁護士、気候ネットワーク代表の、ね、浅岡さんに聞きましたという報道なんですけれども、気候変動、スイスの不十分な対策は人権侵害、これどういう裁判でしたかということなんですけども、これ申し立て人というのがですね、スイス在住2000人以上からなる高齢女性の団体で、その代表的な立場の4人ということなんですね。だから一つの団体と4人が申し立て人ということで、気候変動による熱波などで健康や生活に大きな悪影響を受けていて、スイスの気候変動対策は不十分であるというふうに訴えたということなんですね。で、どうした点が不十分だったのでしょうかということなんですが、でスイス政府の気候変動対策は、気温上昇 1.5 度、ね、抑える、炭素排出量カーボンバジェットね、これを踏まえていないで、欧州人権条約第2条、これが生命に対する権利、ね、第8条、私生活及び家族生活の尊重、これを、侵害していると主張したということなんですね。でスイスでの訴訟は最高裁で却下されていたんだけど、欧州人権裁判所にまた2022年訴えたということで、判決はどんな内容ですかということなんですが、裁判所は気候変動対策に関する国の不適切な行為や不作為が個人の健康に悪影響を及ぼしている、ね、でこの第2条、生命に対する権利、第8条生活および家族生活の尊重、ね、これまあ大体、類似しているということなんで、第8条についてのみ判断し、その侵害を認めて、スイスの対策は不十分としたということなんですね。まあ、ですから本当にこう、ね、申し立てに対してしっかりと、不十分だというふうに、ね、まあ、そういう判断に取ったということなんですね。でこの、注目した点はどうなんですかということなんですけども、あるということなんですね。一つは人為的な気候変動が存在して、現在および将来に深刻な影響を脅威をもたらしていて、条約で保障された人権の享受を脅かす。二つ目は将来世代がますます深刻な負担を負う可能性が高いということも強調されているということなんですね。で、三つ目がやっぱり IPCC の報告というようなことから、1.5 度までに抑える必要性を指摘していて、ドイツね、そのカーボンバジェットっていうのは踏まえていないので、深刻な悪影響をもたらす、ということなんで、2050年までの、約30年で排出実質ゼロに向けた対策を設けるべきということが、この、ね、注目したところだということになります。でヨーロッパではですね、やはり気候変動訴訟で市民が勝つこともあるということなんで、ヨーロッパでは2015年頃から国の削減目標や対策についての気候変動訴訟が広がっている。これ2015年といってね、パリ協定の採択ということなんですね。で、まあ、オランダの、ね、政府訴えた、 オランダ大胆オランダの団体と市民が政府を訴えた裁判ではね、原告の主張が最高裁でも認められたりですね、ドイツなんかでもこういうね、若者の自由が、行動する権利が侵害されるってことなんで、まあ、こうヨーロッパではですね、申し立てた人原告の方が、まあこう認められるというような方向に変わってきているってことなんですね。で、気候変動対策国の不作為認めたんだけどどう評価しますかっていうことなんですが、この申し立て人が 1.5 度目標に整合する削減目標と対策の実施を求めていると。で、判決でもですね、スイス政府が、まあ、あのカーボンバジェットを踏まえた削減目標を定めてこなかった、対策必要な立法措置を取ってこなかったね、過去に削減目標を達成できなかったということで、不十分としたんですけども、やはりこれは日本にも当てはまるんじゃないかというふうにね答えてますけどもね。で、他国への影響どうでしょうかということなんですけども、これやはり欧州の締約国内で、まあ、重視されるで、まあ、これスイスは EU に、ね入っていないということもあるんですけれども、その、あの欧州の締約国内では、ね、この判決が、まあ、一つ、ね、参考になっていくんだろうということなんですけども、でこの一つ申し立て人団体は被害者として認められたんだけども4人の個人は認められていない。ちょっとこれなんか難しいですよね。これどう違うかというふうに私も、よくわからないところもあるんですけれども、どう見ればいいのかということなんですが、この申し立て人について政府の行為や不作為によって、個人的かつ直接的に被害を受けているということが必要で、この4人の女性たちについては要件を満たしていないと判断され、気候変動は人類共通の問題なので世代などによって異なる影響を考慮する必要があると。で今回団体は気候変動による生命や健康、生活上の被害を受けている人々を代表する存在として地位が認められるということなんですね。で、まあ、日本でも起きている、ね、訴訟でも重要な点だということで悪影響の程度が大きい保護の緊急性があるというような、従来、解釈があるんですけども、まあ、若者などが危険にさらされる、ね時間は長くて個別の事情も踏まえて認められる可能性が日本でもあるんじゃないかというふうに、ね言っていますけど、まあ、これあたり、ね関心があればなかなか、ね私たちの身近ではないかもしれませんけれども、気候変動というのは本当にもうみんなに、ね、影響がありますので、まあ、みんなが、ねちゃんとやろうよという訴えは、ね、していって当たり前じゃないかなというふうに思いますが、世界ではなんとですね、去年の5月時点でも2300件以上の気候訴訟が、起きているということなんですね。で、そういう流れに乗って今回のスイスの訴訟だったんですけども、スイスはちょっともともと気候変動対策が不十分、ね、それでこう、ね、実効性のある対策が取られなかったり目標削減目標も低かったりということで、今もですね、海外クレジットとかね、CCS とかねこういう、ね、ものに頼った対策ということなので、日本によく似ているんじゃないかということなんですね。まあ、日本も、それを参考としなきゃいけないのかなというふうに思うんですけれども、スイスはやっぱりね大きなこう排出する大きな工場っていうのがなくって、まあ、あの金融の国なのでね、GDP あたりの CO2 排出量は、まあ、他の国に比べて少ないっていうこともあるかとも思うんですけれども、とはいえ、やはりちゃんとね対策をしていかなければいけないっていうことの判断が出たっていうことかと思います。で、少しだけ、世界の、ね、動向なんかもお伝えしていきたいんですけれども、気候訴訟が増加したのはやっぱり 1.5 度目標、ねそれまでに残された時間は短いと、対策強化が急務となっていて若者たちの危機感が強まっているということなんですね。で、その背景にはやはり世界中で頻発している、ねまあ、強大化した異常気象への危機感が高まっているということで、パリ協定があってこの国際社会が 1.5 度目標、ねこれを実際に、ね行為してこれを目指しましょうよというのと、乖離をしていたり不整合であったりということも、背景にあるか ということですね。で、IPCC のレポートとかその他分析がですね非常にまあ進んできているということで、よりね、こう科学的に説得力が、増しているということなんでしょうかね、世界の人々がそういうふうに感じれますし、当然、裁判所とかね、そういう人たちの間でも判断する上で役立ってくるということかと思います。で、司法への期待っていうのもね、随分とあって、これはまあ三権分立であったりね、民主主義社会であったりということであれば、そこもしっかりね役割を果たしていくっていうことができればですね、こう気候変動対策、政治の場だけではなくってね、対策が進んでいくことは期待できる、1.5 度をね、近づいていくっていうことで私たちの人権とかがね守られてくるんじゃないかなということが、分かってくるのかなというふうに思います。で、そういう、ね、流れの中でやはりですね、こうそれに関連してグリーンウォッシュの広告とかね、マーケティングに対する訴訟なんかも起きていて、2024年3月にはアムステルダムの地方裁判所が、航空会社に、ね、広告を違憲であるというふうに、判断したので、こうした訴訟も、ね、増加していくんじゃないか、消費者あるいは企業ね、世界の長い日本でも、それを踏まえて、ちゃんとやっていかなければいけないんじゃないかということですね。まあ、ですから、訴訟なんかをきっかけに、気候変動対策が、強化されていくっていうね、ところの流れはこれから進んでいくんだろうなというふうに思いますのでね、引き続きこういうあたりもね、お伝えしていきたいなと思うんですけども、その、グリーンウォッシュに関するね、ウェビナー、また気候ネットワークが実施をいたします。5月10日金曜日の午後4時から、消費者目線で気候グリーンウォッシュ広告を問うという、その第4回なんですけども、EU で改正グリーンウォッシュ広告指令というのがね、決まったので、それ何が変わるんだろうかというね、そういう形でね、ウェビナーを行います。EU における環境訴求の規制、ね、不公正取引方法と新たな展開の解説と意義ということで、カライスコス・アントニオスさんという、ね、龍谷大学の先生にお話を、伺う予定であります。5月の10日金曜日午後4時からオンラインで、行いますので、当然無料ですのでね、参加いただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの、ね、ホームページから申し込みができますのでよろしくお願いします。ということでね、訴訟なんかにも、しっかりとね注目していきたいなということで、今日の放送を終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。